では中国四川省と電話をつなぎます。実は私牧ひろか今四川料理ハマっていて、横浜中華街にこの間も麻婆豆腐を食べに行きました。美味しいけど辛い、でも美味しい、そんな四川料理の話も聞けるんでしょうか。フラワーレポーターは四川省で旅行会社に勤務し日本語の講師もされています李俊貴さんです。大家好。
大家好。
今日はよろしくお願いします。
啊，请多关照。大家好，我是四川成都的李春吉，从十六行业十二年了。很高兴今天能够参加这个节目，宣传我们天府之国四川。
今日はよろしくお願いします。
啊，请多关照，よろしくお願いします。
お願いします。李さん今何とおっしゃったんでしょうか。
啊，で皆さんこんにちは。私は四川省成都の李俊貴と申します。旅行業を始めてもう数年ぶりになります。この度は同郷からのこの番組に参加することができまして、本当にありがとうございます。とても嬉しく思っております。で、今回の機会で我々の店舗の国、四川省宣伝することもできますし、それから来たら帰りたくない街、生徒のご紹介ができまして、とても嬉しく思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
さあまずですね、李さん、
はい、
今いらっしゃるのは四川省にいらっしゃるんですかね。今
はい、そうです、四川省の生徒です。
はい、今日はお天気はどうですか。
今日は涼しいですよね。昨日と今日ずっと雨でしたが、午前中まででした。はい、で雨が止んだばかりで涼しくてとても気持ちがいいです。はい、今の気温は、はい、18度かな、20度そのぐらいになります。
じゃあちょっとまあ涼しい、ちょうどいいぐらいですかね。
そうですね、
気温とし
てはね。はい、
ザリーさん、早速なんですが、
はいはい、
私今四川料理にハマっていまして、美味しいですよね。
そうですね、
はい、
うん、
改めてこの四川料理というのはどういった料理なのか教えてください。
そうですね、四川料理といえば今全世界中でとても有名なんですよね。で中国料理から言いますと、まず食は中国、味は四川省と呼ばれています。で四川料理は中国四大料理の中でも一番人気の料理だと呼ばれているんですよ。ですと、まずどんな料理かと言いますとね、
はい、
四川料理は中国西南地域の各地方のいろんな独居のある料理で、まあ、今まで約1800年ぐらいの歴史を持っています。
すごい歴史。
そうですね、はい、それで主に大きい範囲にこう分けますと、
はい、
重慶、成都、そして重慶と成都の間の町である楽山、内江、地江などの料理でとても有名です。
はい、
で四川料理の主な特徴は味が多様なことなんです。で味の多様というのは料理の味がいろいろあることなんですよね。
はい、
はい、それで唐辛子、胡椒、山椒、豆板醤などが四川料理の主な調味料になります。それでその中でも豆板醤は四川料理の魂と呼ばれています。
へー、豆板醤が。
そうですね、必ず入れるんですよね、料理。
はい、でもこの四川料理というのは もちろん辛いんですが、ただ辛いだけじゃなくて、はい、なんかこう病みつきになる、もう一口いきたいなってなってしまう、その四川料理の特別な味というのはどういう秘密があるんですかね。
そうですね、本当にこう四川料理はただの辛さではありません。で普通四川料理にほとんど使われる調味料といえば、
はい、
中国語では三椒三香、それから酢と豆板醤ですね。
はいはい、
でここで三椒三香というのは、三椒というのは中国語で花椒、胡椒、辣椒、つまり山椒、胡椒、唐辛子です。それで三香というのは三種類の香ということで、
は
い、ネギ、はい、そうですよね、ネギ、生姜、ニンニクです。次に酢も入れますし、
はい、
そして必ず四川料理の魂と呼ばれる豆板醤を入れるんです。はい、それで、
はい、
その入れる量もすごく多いんですよね。それから四川料理以外の他の料理には見られない特徴 になるわけなんです。
なるほど、はい、結構たくさんの量入ってる感じがしますもん、私が食べてるものも。
そうですよね、いっぱいいっぱいずつ入れるんですよ、はい、それでさっき言ったそれらの調味料をそれぞれ違う割合で組み合わせて、はい、いろんな味が作られるんですよ。
なるほど。
それで、はい、それで四川料理は一菜一角100菜100味との別、特別なこう風味を持っているんです。
うーん、
はい、で特別な風味、まあ、いっぱいあるんですけれども、はい、ここで何種類ぐらいちょっと紹介しますと、一つはみんなでご存知なこうマーラーの味ですよね、
うんうん、
マーラーの味だったら山椒と唐辛子を主な調味料として、はい、口がしびれてたまらないそんな強い辛さになります、
うん、辛いやつですね、
は
い、
そうですね、でもただの辛さじゃなくて、はい、口がしびれますので、うん、あとは自分食べているか、まあ、何としているかわからないそんな状態になるわけなんですよね。
相当ガツンとくる辛さのものですね。
そうそうそう、それで四川料理を食べるのには必ずハンカチを用意しなきゃなりませんよね
、はい、
うん、それからまたスワンラーというものがあるんですよ、スワンラー、それは酸っぱい味と辛い味、うんうん、それからはまたタンツーというのも独特なんですよね、でそれは砂糖のタンでツー、うん、で甘くて酸っぱい味、
うん、
そして、はい、甘くて酸っぱい味、これは辛いものを食べれない人はそれがいいですよ、
うん、タンツー、
はい、うんうん、それでまたウィーシャンというものもあるんですが、はい、ウィーシャンというのはただの野菜料理でも魚料理のような味がするんですよ、
うん、
はい、それでまたクワイウェイというのがあるので、はい、それは何とも言えないちょっとユニークな味というか、うん、そんな味なんですよね。
へえ、うん、そういった調味料をじゃあお店でいろいろ配合というか組み合わせをして、はい、そのお店の味を出しているんですね。
はい、そうですよね、はいはい、
これから夏に向けて何かスタミナ料理おすすめってあります、うん、
そうですね、うん、夏になるとみんなは多分冷たいものがいいじゃないかなと思うんですよね、はい、でもやっぱり四川省では火鍋料理なんです。
あ、火鍋、は
い、そうです、うん、暑くて辛いんですが、はい、でも火鍋なんですよね、
うん、
で四川の火鍋はこう世界中でも有名であり、
はい、
特に真夏の夕方、うん、友達として火鍋を囲んで汗かけながら、はい、話しながら冷たいビール乾杯するそんな姿は生徒の一つの風景ですよ。
へえ、いいですねそれ、
うん、そうですよね、うん、とてもこうのんびりしている状態が見えるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
この四川の火鍋というのはどういった特徴があるんですかね。
あ、そうですね、うん、それは作り方から食べ方に、それでまあ作り方食べ方、それからこう食べる時の調味料を作るものなど、はい、いろんなご特徴を持っているんですけれども、何種類くらい言ってみますと、
はい、
人気の秘密というか、まずは火鍋の新鮮さとその味の美味しさですよね。新鮮さという場合は新鮮なスープ、
はい、
そのスープの作り方が特別ですよ。それで新鮮な具、調味料がお互い作用して出しているうまい味なんですよね、はい、旨味。それでまた工夫して選んで使う上等な調味料、
うんうん
うん、いろんな調味料があるでしょ、
はい、
そしてまたその上等な調味料と新鮮なごま油などで調整された味付けのワン、つまり中国語ではウェイデーとも言います、
うん
うん、ウェイデーあるいはユーデーとも言いますが、はい、その味付けのそのお皿がとても独特なんですよ、その中の味が。それで新鮮な野菜、うん、肉などの具材ですよね、うん、
あ、
うん、それからまた2番目ぐらいに言いますと鍋に入れる食べ物ですよね、
うんうんうん、
鍋に入れる食べるものが種類が多いんですよ、
はい
はい、それで調味料の味もいろいろあるんですので、
うん、
いろんな人の口に合います。
なるほど、
はい、
まあ、でもいろんな調味料が入っていて、さらにスープにもいろんな具材が入っていて、うん、とっても体にも良さそうですよね。
そうですよね、そうです、
うん、
はい、で入れ物なんかは、
はい、
なんか昔は胃袋など動物の内臓だけ入れて使ったんですが、食べたんですが、今ではタケノコとかキノコなど山菜類、はい、魚、それ海鮮、まあ、いろんなものをいっぱい食べて食べるんですよ、
うん、夏バテにも効きそう、
うん、
ねえ、ですよね。またビールにも合いそうですよね。
そうですよ、
うん、
で 調味料の面でもとてもこう特別なんですが、はい、調味料もさっき言ったその調味料以外にも油の、あの駒の油とかそれからニンニクとかその以外のいろんなご調味料を入れて自分好きな味につけて食べるんですよ。でみんなが楽しく食べれるし便利だし、
はいはい、みんなでそうやって鍋をつつくっていうその姿もねまたいいですよね。
そうですよね、その気持ちだけでもとってもいいんですよね。
そうですよね、
はい、囲んで食べながら話もするし、
そうですね、はい、いや今日はもう、うん、おいしい楽しい情報たくさんどうもありがとうございました
いえいえ、
なんか私も本当に早速中国四川省本場の味を楽しみたくなってきました。
そうですね、ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、
またじゃあ何か情報ありましたらよろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございました。
いつでもよろしいですので、はい、
はい、
はい、ぜひ地方料理、
はい、ありがとうございました、う
ん、はい、
今日のワールドフラワーズネットワーク、中国四川省で暮らすフラワーレポーター李俊輝さんでした。いや、あの辛い味本当にやみつきになるあのスパイス、一体何なんでしょうね。また食べに行きたくなってきました。